皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は家族の式について学んでいますが、今週第11課のテーマは信仰の家族。暗唱聖句はヘブル12章1節と2節です。口語訳聖書でお読みします。こういうわけで、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。ヘブル12章1節2節。私たちは人生のどの段階にいようと、そしてどんな人でも文化の影響を受けながら生きています。日本という文化もあれば、地域それぞれの文化もあります。会社や学校、趣味のサークルに至るまで、また世代という文化もあります。キリスト教の歴史を見ると、安息日が日曜日に変更されたのも、当時の文化が教会に影響を及ぼした一つの例です。多くの場合、その文化的な影響は私たちの信仰に否定的な影響を与える場合があります。今週は、私たちが置かれている文化の中でどのようにして証人として立ち、信仰の家族を立て上げていくことができるかということについて学んでいきます。まず、日曜日と月曜日のところです。第一コリント2章2節でパウロはこう言っています。なぜなら、私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことは、あなた方の間では何も知るまいと決心したからである。キリストのみという徹底したパウロの姿勢がここにあります。しかし、教会にはそうではない悲しい歴史があります。テキスト75ページに書かれているように、残念なことに教会史は文化に対する妥協や順応が真のキリスト教を装った偽キリスト教信仰の寄せ集めを生み出してきたことを示しています。この苦い経験が宗教改革が起こされなければならなかった大きな要因でした。私たちがこの世の人々に福音を伝えるとき、その人々の文化を否定することはできません。逆に、その文化に合った方法で福音を提示していく必要があります。ただ、気をつけなければならないことは、例えば、おいしい料理を運ぶとき、相手に合わせた器に入れて運ぶ必要がありますが、その器の中身まで変えてしまうと、おいしい料理も台無しになってしまいます。ところが、これをしてしまったのがカトリックでした。では、現代の日本に生きる私たちはどうでしょうか。日本特有の様々な文化があります。恥の文化が私たちの信仰に悪い影響を及ぼしたり、妥協を促しているようなことはないでしょうか。義理、人情も大切ですが、それは福音そのものではありません。空気を読むといった察しの文化、周りに合わせる集団主義の文化、本音と建前の文化、盾の人間社会という文化もあります。先祖を大切にするという文化によって、お墓をどうするかという問題で悩んでいるクリスチャンもいます。これらの文化的な特性は、私たちの生活や家族制度と直接結びつくものです。ですから、ガイドの著者は76ページでこう進めています。世間から隔絶して生きている人はいません。私たちも、私たちの家族も皆文化の影響を受けています。クリスチャンとしての私たちの責任は、その文化の中で私たちの信仰と調和するものを守る一方、 信仰とは相入れないものを可能な限り避けつつ最善を尽くして生きることです。パウロもこう勧めています。すべてのものを識別して良いものを守り、あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。聖書の真理を歪めるような文化に影響されることがないように御霊の導きを祈りたいと思います。火曜日のところをお開きください。どのような文化の中に住んでいようと、私たちは人生の中で思いがけない様々な変化に直面します。聖書の中にもその様々な実例が記録されていますが、その多くは家族に大きな影響をもたらします。サタンはまさにこのようなタイミングを利用して私たちの信仰を攻撃してきます。しかし聖書の中の多くの信仰の先駆者たちが経験していったように、私たちもまた神の約束の言葉に信頼したいと思います。私は日本人が大好きですし、日本の文化も大好きです。私がよく思うのは、日本人の謙遜さや誠実さ、忠実さ、勤勉さ、親切心、それらは聖霊様のご性質に似ているということです。父なる神も子なるキリストも聖霊の神をこよなく愛されました。だとしたら、そのような性質を備えた日本人もまた神様は心から愛してくださっていると信じます。その神様の愛に信頼するとき、私たちは否定的な変化に直面しても神に対する信仰によってそれらを乗り越えていくことができるのです。水曜日のところをお開きください。詩式2章にはヨシュアと彼の友人たちが死んだ後、イスラエルが直面した信仰の危機について記されています。第一世代の熱い信仰の情熱は簡単に失われてしまうことがあるということです。これは教団の横浜事務所の2階にある会議室です。中央に大きな窓がありますが、50年前この事務所が建てられた時、窓はありませんでした。ところがここから富士山が見えるということで、後からこの窓がつけられたそうです。ところが時が経ち、バイパスが作られ木が生い茂り、窓から富士山を見ることはできなくなってしまいました。そしてそのうちにこの窓が何のためにつけられたのかということが全く忘れ去られてしまったのです。私たちの信仰も同じです。御言葉と祈りを通してキリストとの生きた交わりを保ち続けなければ、第一世代の熱い信仰がただの形式となりマンネリ化してしまう危険性があるのです。私は昨年の夏、自分の2人の子供に対してこれまでしてあげたかったけれどもできていなかったことをすることができました。それは子供たちのためのディボーションセミナーです。私は彼らに言いました。これまではお前たちは親から聞いた神様の話を信じてきたかもしれない。先生から教えてもらった聖書の言葉を勉強してきたかもしれない。でもこれからは自分で聖書を開いて、聖書の言葉を通して自分で神様の声を聞く訓練をする必要がある。そうしないと親から受けただけの信仰は環境が変わったらすぐにどっかに行ってしまう。だから自分自身の信仰をつかむために、自分で御言葉を食べて霊的に成長していく歩みが必要なんだ。それがディボーションだ。そういう話をしてディボーションの方法を学び、実際にそれを行い、そこから受けた恵みを分かち合うという2時間ほどのセミナーを自宅で行いました。私たち大人も御言葉と祈りによって第一世代の熱い生きた信仰を保ち続ける必要があります。 木曜日のところをお開きください。テキストにこう書かれています。イエスに関する良い知らせは、現代の世界でも今なお必要とされる真のメッセージです。クリスチャン家族はそれを共に体験し、彼らが住む文化の中で伝えるように召されています。私の好きなハバクク書2章2節の言葉を紹介します。この幻を書き、これを板の上に明らかに記し、走りながらもこれを読みうるようにせよ。私たちはこの福音のメッセージを伝えるために召された21世紀の伝令です。ローマ1章16節に、福音はすべて信じる者に救いを得させる神の力であると書かれています。この力というギリシャ語はデュナミスという言葉ですが、ダイナマイトの語源となった言葉でもあります。福音は神のダイナマイトだ、福音は固い岩をも吹き飛ばすダイナマイトなんだとパウロは言っているわけです。福音には力があります。私たち自身が福音の爆発的な力を体験し、その力によって変えられ、私たちの生き様を通して福音を証しする器として成長させていただきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたがその中で生きている文化はどのようにしてあなたの家庭生活に良い影響を、あるいは悪い影響を与えていますか。第2番目、私たちはメッセージを伝えるために召されましたが、それをよりよく告げるものとなるのに役立つどんな変化をあなたの家庭で起こす必要がありますか。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。